14インフォメーショントピックス富士見市役所電話 049-251-2711 ファックス 049-254-2000 市役所会長時間月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分祝日を除く。15年末年始の休業・休館日、出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は警備員室・本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。表です。施設など休業・休館日、備考の順、市役所・各出張所・健康増進センター・子ども未来応援センター・ファミリーサポートセンター・子育て支援センター、ピッピ。12月28日土曜から1月5日日曜、備考なし。各公民館、鶴瀬コミュニティセンター、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見。12月29日日曜から1月3日金曜、3月分利用申し込み受付、1月6日月曜9時から、公共施設予約システムでの仮予約開始、1月7日火曜、鶴瀬コミュニティセンターホール、7月分利用申し込み受付、1月6日月曜10時から、市民福祉活動センターパレット、12月29日日曜から1月3日金曜、備考なし、老人福祉センター、ビンヌマソウ。12月29日日曜から1月3日金曜。4月分利用申し込み受付。団体、1月4日土曜、9時から。水子貝塚資料館、南畑城資料館。12月29日日曜から1月3日金曜。公演は無休。開演時間、9時から17時。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、瓶沼公園、ミニ野球場。12月29日日曜から1月3日金曜、運動公園などの2月分利用申し込み受付、1月4日土曜8時30分から、市民総合体育館4月分利用申し込み受付、1月6日月曜8時30分から、市民総合体育館で抽選会を行います。瓶沼自然公園、パークゴルフ場、キャンプ場、バーベキュー場、展望台、公園管理施設、12月29日日曜から1月3日金曜、公園は無休、常時開園。市内循環バス、ふれあい号、デマンドタクシー、12月29日日曜から1月3日金曜、デマンドタクシー、電話連絡受付、1月4日土曜8時30分から、関沢児童館、諏訪児童館、パレット内、富士見の児童館、ピアザ富士見内、12月28日土曜から1月3日金曜、備考なし、図書館、文館含む、12月28日土曜から1月4日土曜、休館中の返却は各図書館のブックポストへ。キラリ富士見。12月28日土曜から1月4日土曜。利用申し込み受付。1月5日日曜9時から。表終わり。休日の医療は31ページ。見出し番号88をご覧ください。16。富士見市家庭の日。ポスターコンクール入賞者。毎月第3日曜日は家庭の日の普及のため、市内の小学校、特別支援学校からポスターの募集を行いました。応募総数698点の中から、青少年育成推進員の会で選ばれた作品を紹介します。継承略。問い合わせ、障害学習課。電話 049-252-7138。 最優秀賞、1年生2年生の部、若松さな 諏訪小1年、3年生、4年生の部、鈴木海生、瑞穂大小3年、5年生、6年生の部、滝沢幸、富士見野小6年、最優秀賞3名のポスターの写真があります。優秀賞、1年生、2年生の部、青木柚子奈、関沢小2年、鈴木ゆま、鶴瀬大小2年、3年生、4年生の部、八木平、諏訪小4年、佐藤祐樹、諏訪小4年、5年生、6年生の部、鈴木杏奈、瑞穂大小6年、小森千夜、鶴瀬小5年。入賞作品は、家庭の日普及ポスターに使用され、市内公共施設や学校などに掲示されます。17、清酒純米吟醸酒、縄文海進、限定販売。12月16日は、縄文海進の日。縄文海進販売店の会では、1938年12月16日に、水子貝塚発掘調査隊により、貝塚発掘調査が開始されたことにちなみ、12月16日を縄文海進の日として、毎年同日に販売を開始します。南畑地域で育まれた賽の絆を 100% 使用した日本酒で、果物を思わせる吟醸果に、コクのある味わいと口当たりの良さで、様々な料理に合うように仕上げています。販売開始、12月16日月曜、予約化。価格、税込み、1.8 リットル、2860円。720ミリリットル、1540円。原材料高騰のため、価格を改定しました。1本につき、オリジナルのおチョコ1個プレゼント。数量限定。販売店、縄文海進販売店の会加盟店。酒粕も数量限定で販売します。問い合わせ、富士見市商工会。電話、049-251-7801。産業経済課。電話、049-257-6827。詳しくはこちら、二次元コードがあります。縄文海進取扱店募集中。詳しくは、富士見市商工会までお問い合わせください。お酒は二十歳になってからと書かれた写真があります。説明、建物の壁を背景に、縄文海進の大小の瓶が並んでいます。手前には、稲穂の束があります。写真終わり。18、年末年始のゴミ、資源の収集。年末年始のゴミ収集は、富士見ゴミ分別アプリでもお知らせします。二次元コードがあります。年末年始の収集日は、下表の通りです。ゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。 可燃ごみ、収集日、月曜、木曜、年末最終日、12月30日、月曜、年始開始日、1月6日、月曜、以下この順、火曜、金曜、12月31日、火曜、1月7日、火曜、水曜、土曜、12月28日、土曜、1月4日、土曜、資源プラスチック、収集日、水曜、年末最終日、12月25日、年始開始日、1月8日、以下この順、木曜、12月26日、1月9日、金曜、12月27日、1月10日、資源、瓶、缶、ペットボトル、紙布類、不燃ごみ、有害ごみ、収集日、月曜、年末最終日、12月30日、年始開始日、1月6日、以下この順、火曜、12月24日、1月7日、水曜、12月25日、1月8日、木曜、 12月26日、1月9日、金曜、12月27日、1月10日、土曜、12月28日、1月4日。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源として出してください。富士見環境センターへの持ち込み。持ち込みには、事前に粗大ごみ受付センター、電話 0570-001-5302 電話で申し込みが必要です。受付時間午前8時30分から午後5時、当日持ち込みは午後4時まで。表です。持ち込み希望日、持ち込み時間、申し込み日、持ち込みできるものの順。12月23日月曜から27日金曜、午前9時から11時30分、午後1時から4時、1週間前から、粗大ごみ、12月28日土曜、先着20件まで、午前9時から11時30分、12月23日月曜から27日金曜、粗大ごみ、12月30日月曜、午前9時から11時30分、午後1時から4時、12月23日月曜から27日金曜、粗大ごみ、令和7年1月4日土曜、先着20件まで、午前9時から11時30分、12月23日月曜から27日金曜、粗大ごみ、可燃ごみ、瓶、缶、ペットボトル、不燃ごみ、表終わり。19、12月2日月曜以降の健康保険証は、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります。12月2日月曜以降は、現行の健康保険証、以下保険証の新規発行が終了し、保険証として利用登録したマイナンバーカード、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関や薬局でカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、医療保険の資格をオンラインで確認します。問い合わせ、保険年金課、電話 049-252-7112。詳しくはこちら、二次元コードがあります。マイナンバー PR キャラクター、マイナちゃんのイラストがあります。マイナ保険証をお持ちでなくても、これまで通りの医療が受けられます。発行済みの有効な保険証は、最長1年間利用できます。12月2日時点で有効な保険証は、次の場合を除き、1年間利用できます。有効期限が令和7年12月1日より前の場合はその有効期限まで、加入の保険者や住所などが変更になったとき、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書で保険診療が受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証の利用登録がお済みでない方には、加入の保険者から資格確認書が交付されます。申請不要。便利なマイナ保険証に切り替えませんか？メリット1、処方薬などの情報共有でより適切な医療へ。初めての医療機関でも本人の同意があれば特定健診や処方薬の情報を共有でき、より適切な医療が受けられます。メリット2、手続きなしで限度額を超える支払いが不要。限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。メリット3、確定申告の医療費控除の手続きが簡単に。マイナポータルで自身の医療費通知情報を確認でき、e-tax と連携することでデータを自動入力できます。登録方法、下記のいずれかの方法で登録できます。 マイナポータルで登録、セブン銀行 ATM で登録、医療機関、薬局の受付、カードリーダーで登録、市役所保険年金課で登録、すでにマイナ保険証をお持ちの方で、利用登録の解除を希望する場合は、加入の保険者に申請してください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。資格情報のお知らせ。マイナ保険証をお持ちの方に、安心してマイナ保険証を利用いただくため、資格情報のお知らせが加入の保険者から交付されます。内容を確認し、大切に保管してください。資格確認書とは異なり、資格情報のお知らせだけでは受信できません。マイナンバーカード申請交付のための臨時会長を行っています。マイナンバーカードの申請交付を希望する方で、平日の手続き受け取りが難しい方のために臨時会長を行っています。予約不要。時、12月15日日曜、午前8時30分から11時30分、午後1時から4時30分。場所、市役所市民課。問い合わせ、市民課。電話、049-293-9007。保険年金課でマイナ保険証の利用登録も行っています。問い合わせ、保険年金課。電話、049-252-7112。マイナンバーカードの申請など、詳しくはこちら。二次元コードがあります。
20. マイナンバーカードをお持ちの方へ。証明書の発行は、コンビニ交付が便利でお得です。マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機、多機能端末機で住民票の写しなどの証明書を取得できます。詳しくはこちら、二次元コードがあります。コンビニ交付サービスの証明書発行手数料を100円減額しています。令和8年3月31日まで。種類、住民票の写し、手数料、一通100円、窓口では200円、取得できる範囲、本人、同一世帯の方、以下この順。印鑑登録証明書、一通100円、窓口では200円、本人、印鑑登録している方、戸籍の不評の写し、一通100円、窓口では200円。本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方。戸籍、全部、個人事項、証明書。一通350円、窓口では450円。本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方。以下の証明書は、コンビニ交付では取得できません。転出者や死亡者の除かれた住民票、除票。同一世帯に転出予定の方がいる住民票。マイナンバー入りの住民票。発行制限を受けている方の住民票。除籍、改正、現戸籍。利用できる方、有効期限内の利用者証明用電子証明書、4桁の暗証番号が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方、市内在住で、本籍地が富士見市の方も戸籍の証明が取得できます。マルチコピー機などでの事前登録が必要。利用できるまで、5から7回帳日ほどかかります。午前6時30分から午後11時。利用可能時間。メンテナンス時を除く。メンテナンス日程は市ホームページでお知らせします。 利用できる店舗。全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどでマルチコピー機を設置している店舗。問い合わせ、市民課、電話 049-252-7110。 マルチコピー機の操作方法。1、メニュー選択。行政サービスから証明書交付サービスを選択。2、マイナンバーカード読み取り。4桁の暗証番号を入力。3、必要な証明書を選択。必要な証明書を選択してください。住民票の写し。印鑑登録証明書。戸籍証明書。戸籍の不評。必要な部数などを入力。4、発行手数料支払い。発行手数料をマルチコピー機で支払い。利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている場合や、暗証番号、利用者証明用電子証明書用を3回連続で間違えた場合は利用できません。年末年始もコンビニ交付サービスを利用して証明書が取得できます。コンビニ交付サービスや取得した証明書に関するお問い合わせは、開帳日、年末年始明けにお願いします。21、マイナンバーカードの電子証明書更新をお忘れなく。電子証明書の有効期限は5年です。マイナンバーカードを発行してから5回目の誕生日までに、電子証明書の更新手続きが必要になります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前に、有効期限通知書が送付されます。市民課窓口は特に混雑が予想されます。出張所でも手続きできますので、忘れずに手続きをお願いします。手続き場所、市民課、各出張所、予約不要。問い合わせ、市民課、電話 049-252-7109。 詳しくはこちら、二次元コードがあります。22、生活にお困りの方の相談窓口。生活サポートセンター富士見では、仕事や生活費の心配など、経済面で不安がある方の相談を受け付けています。利用できる制度の情報提供や生活の立て直しを行うための自立支援プランを作成し、自立へのお手伝いをします。相談無料、秘密厳守。まずは、電話でお問い合わせください。生活サポートセンター富士見。電話 049-265-6200。 所在地、鶴瀬西 2-4-19。 受付時間、平日午前8時30分から午後5時。12月28日土曜から令和7年1月5日日曜を除く。詳しくはこちら、二次元コードがあります。生活保護に関する相談は、福祉政策課、電話 049-252-7103 で受け付けています。23、富士見市議会議員一般選挙の日程。任期満了、令和7年3月31日による市議会議員一般選挙の日程が決定しました。告示日、立候補届出の受付日、3月23日日曜。投票日、開票日、3月30日日曜。 問い合わせ、選挙管理委員会、内選221。立候補予定者説明会、時、1月31日金曜、午後2時。場所、きらり富士見。投票箱の両脇に、投票用紙を持ったフワッピーのイラストがあります。24、令和7年1月1日祝日から、公共施設予約システムが新しくなります。1月1日祝日から、公共施設予約システムが新しくなり、オンラインクレジットカード決済に対応するほか、簡単操作で見やすいシステムに変わります。利用者番号や予約情報は、すべて新システムに引き継がれますが、改めてパスワードを設定する必要があります。パスワードの設定方法やシステムの操作方法については、利用登録した各施設の説明会や市ホームページなどでお知らせします。詳しくはこちら、二次元コードがあります。現行システムでの予約は12月22日日曜まで。12月23日月曜から31日火曜はデータ移行作業のためシステムを停止します。停止期間中の予約は各施設にお問い合わせください。予約対象施設へのお問い合わせ、休業・休館日を除く、各公民館・交流センター・コミュニティセンターほか、受付時間、平日午前9時から午後5時15分、鶴瀬公民館、鶴瀬コミュニティセンターを含む、電話 251-1140、 南畑公民館、電話 251-5663、 水谷公民館、電話 251-1129、 水谷東公民館、電話 048-473-8717、 富士見の交流センター、電話 261-5371、 鶴瀬西交流センター、電話 251-2791、 水穂台コミュニティセンター、電話 254-2221、 針ヶ谷コミュニティセンター、電話 251-8478、 ピアザ富士見、電話 257-6446、 南畑ふれあいプラザ、予約に関する問い合わせ、南畑公民館、電話 251-5663、 施設に関する問い合わせ、農業振興課、電話 257-6987、 きらり富士見、電話 268-7788、 受付時間、午前9時から午後10時、スタジオのみ仮予約か、その他は空き状況のみ。健康増進センター体育館、電話 252-3771、 受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。市民福祉活動センターパレット、電話 255-6610、 受付時間、平日午前9時から午後5時。運動施設、受付時間、午前9時から午後9時30分。市民総合体育館、電話 251-5555。運動公園、第二運動公園、民沼公園、ミニ野球場。問い合わせは市民総合体育館へ。 新たに予約システムを導入する施設、みずほ台中央公園交流施設。受付時間、平日午前9時から午後5時15分。予約に関する問い合わせ、水谷公民館、電話 251-1129。 施設に関する問い合わせ、都市計画課、電話 257-8195。 老人福祉センター、ビンヌマ荘、電話 252-4810。 受付時間、火曜から日曜、午前9時から午後4時。窓口での抽選会を行っている施設は、1月以降もこれまで通り抽選会を実施します。25、令和7年2月17日月曜から3月17日月曜の、市の申告会場での申告には、事前予約が必要です。令和6年分、令和7年度の所得税の確定申告及び市県民税の申告について、ご自身での作成が困難で、対面での作成が必要な方は、市の申告会場で申告が可能ですが、事前予約が必要です。予約方法など詳しくは、広報富士見令和7年1月号などでお知らせします。問い合わせ、税務課、電話 049-252-7116。 市の申告会場で申告する場合の注意事項。雨季の申告は市の申告会場では受付できません。市の申告会場で受付できない所得税の確定申告。対面での作成が必要な方は、川越税務署で申告してください。配当所得の申告、青色申告、雑損控除、災害関連など、住宅借入金等特別控除、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修、認定住宅の控除申告、土地、建物、株式の譲渡、退職、先物取引等の分離課税申告、特定支出控除の申告、公正の請求、修正申告、可燃分の申告をされる方、給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方、その他複雑な申告や税務署の判断を要する内容は、市の申告会場では受付できません。医療費控除の明細書、収支内訳書は、申告会場での作成代行はできません。事前に作成してください。医療費控除の明細書、医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。二次元コードがあります。収支内訳書、営業、不動産、農業所得がある方は、収支内訳書が必要です。詳しくは川越税務署、電話 049-235-9411 へお問い合わせください。なお、ご自身での作成が難しい場合は、税理士への委託や青色申告会へ加入して、作成指導を受けることなどをご検討ください。パソコン、スマートフォンからの電子申告や、郵送による提出にご協力ください。市、県民税の申告書を送付します。前年に市、県民税申告書を提出した方などには、申告書を令和7年1月下旬に送付します。申告書を作成し、郵送または電子申請、届出サービスで提出してください。 郵送先、郵便番号、354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所税務課、市民税係。申告書の作成には、市県民税申告書を作成、税額試算システムをご利用ください。必要事項を入力して、申告書の作成、印刷などができます。令和6年分、令和7年度、申告書の作成は、令和7年1月下旬からを予定しています。二次元コードがあります。26、事業を営んでいる皆さんへ、償却資産、固定資産税の申告。申告が必要な方、令和7年1月1日現在で、市内に償却資産、事業用資産を所有している方、提出期限、令和7年1月31日金曜、申告書類は12月上旬に送付します。届かない場合はご連絡ください。問い合わせ、税務課、電話、049-252-7117。新たに償却資産を所有した方や、事業再開などで申告書類が届いていない方も、該当する償却資産を所有している場合は、申告が必要です。郵送またはエルタックスによる申告にご協力ください。償却資産について、二次元コードがあります。エルタックスについて、二次元コードがあります。償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、その減価償却額、償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。償却資産、例、表です。各業種共通。門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など。小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど。不動産貸付業、緑化施設などの外構、舗装路面、アスファルト舗装など。受変電設備、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など。農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など。飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など。建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など。表終わり、インフォメーショントピックス終わり。